ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第41回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。そういえば前回は時間に追われてしまって、 KDDI の春モデルについての総括を述べるのを忘れていませんか？
そうなんだよね、すっかり忘れてたよ。
てへぺろ。
そのノリは G-SHOCK シンドローム的だね。それはともかく、今回 KDDI の春モデルは全体的に好印象というのが中の人の率直な印象でした。5インチ以下のモデルが複数設定されたことや、インフォバーのニューモデルが出てきたことは特に中の人には気になるポイントです。
インフォバーがアルミ素材を採用したのは賛否両論ありそうな気もしますが、
確かにインフォバーのチープでキュートな感じってのはプラスチックだからこそ出せたところもあるし、アルミ素材は逆にクールな印象を与えるからね。でも今回アルミ素材を採用したのは新しいインフォバー像を作っていくという意味で、期待したいなってのが正直なところですね。
4.5 インチのモデルが多かったことについては中の人はどう言っているのでしょうか？
昨年から5インチオーバー、 5.5 インチくらいのモデルも平気で出てくるようになったでしょ。5.5 インチとか6インチとか、あのあたりはファブレットと呼ばれて、スマートフォンとタブレットの中間ってみなされてたこともあったのに、最近じゃあ普通にスマートフォンって言われることも多いけど、サイズが大きくなるにつれて画面が見やすいという肯定的な意見はもちろんあるんだけど、どうしても持ちにくい、操作しにくいっていう意見も出てきちゃうよね。
特に女性は指が画面の端っこに届かないって意見もありますよね。
そういうのもあって、コンパクトなモデルが出てくるのはユーザーの選択肢を増やすということで歓迎したいというのが中の人の意見。とは言っても 4.5 インチなんて2年くらい前は結構な大画面ってみなされてたし、今回登場したモデルではフル HD 解像度だったりもするしで、時代はものすごい勢いで変わってるなって感じちゃうよね。
ついこの間まで iPhone だって4インチくらいでしたからね。ところでアレナ端末大好きな中の人的にはアクオス系なんかはすごく気になるのでは？
アレナ端末好きなのか。今回はスマートフォンとしてじゃなくてフィーチャーフォンとして出てきたのが注目すべきポイントだと思うよね。各キャリアフィーチャーフォンの販売をやめてはいないけど、発売されるモデルは過去のモデルの焼き直しというかマイナーチェンジというか新規開発を行うほどのパワーはないと思う。今後はヨルテなどの新しいテクノロジーを盛り込んでいくにも、 既存のフィーチャーフォンのままでは限界があって、どこかでスマートフォンの側に寄っていく必要ってあると思うんだけど、単純にスマートフォンにすればいいってわけにもいかないよね。なので、テクノロジー的にスマートフォンとフィーチャーフォンの折衷になっていくと思うけど、そこでスマートフォンの作法を取り込もうとして失敗したのが、過去にシャープが出した折りたたみ携帯型スマートフォンだったのかも。今回はその反省も踏まえつつ、フィーチャーフォンとしての立ち位置をブレさせないことで完成度を上げようとしてるのかもしれないよね。
今後シャープがドコモやソフトバンクに対しても同様の端末を供給する可能性はあると思います。この方式でフィーチャーフォンの世代交代を図っていくやり方が、今後のフィーチャーフォンの世代交代につながっていくかもしれませんね。一度は国内のスマートフォン市場から撤退してフィーチャーフォンを作っていたパナソニックや NEC ですが、こうした形で Android 搭載端末の供給に再度取り組んでいくことになると、それはそれで面白そうです。てか、パナソニックは高性能カメラを搭載した CM1 で突然スマートフォン市場に復活しちゃったし、 NEC は NEC でテラインなど海外では未だ存在感を放ってるんですけどね。
CM1 は国内では限定2000台ほどしか販売しないらしいから、売り切れるとは思うけど、金額は結構お高いので、ちょっと微妙な感じもするんだけどね。あの金額だと、他の高級コンデジや、ミラーレス一眼レフを買った方がいいってユーザーは当然いるだろうし。
しかし、CM1 が引っ提げてきた路線は、今後のスマートフォンの進化を考える上では、どうなっていくか楽しみな要素ではあるんですけどね。それはそうと、ニュースを読まずにもう7分くらい経過しているんですが。
あ、ほんとだ。
しかも今回、メッセージもいただいてるんです。
そうだったね。それは早く読まないとね。コメントを寄せてくださいましたのは、以前もコメントをいただいた、イトピンさんです。いつもありがとうございます。
ウィルコム完全消滅が悲しいです。DDI ポケットの PHS、そして AirEdge のデータカードと使ってきて、ウィルコムに誇りを持ってきた立場としては、Y モバイルのスタート時に、社長が言っていた野心に期待していただけに、残念です。W03 のような興奮をまた味わいたいです。そういう意味では今回の au のラインナップには夢があると思いました。そうそう、忘れてならないのは、長年使ったヨーポン、そして今も使っているディグのデュアル2です。モバイルデータ通信の楽しさは、ウィルコムから教わってきました。京セラ端末が au に行ったことによって、夢の続きは au でしょうか。
コメントありがとうございました。昔からファンが多いウィルコムでしたから、Y モバイルになった時も、ブランドネームの消滅を残念がる人は多かったですし、今回のソフトバンクモバイルへの吸収合併の話も、ハートの発表直後という、最悪のタイミングでしたね。中の人も、一時解約していたものの、DDI ポケットから PHS とは付き合っているので、ちょっと寂しい思いはあります。京セラの端末は、au とソフトバンク、それに MVNO としてはマイネオと UQ モバイルにも供給されますので、以前に比べるとかなり増えたように思います。そのうち、ドコモにも供給されたりするんでしょうか。
コメントは随時受け付けていますので、どうぞお気軽にお寄せください。
さすがに、全然ニュ ースを紹介しないのもあれだから、少しニュースについても言ってみようか。
そうですね、いつもより少ないですが、ちょっと読みましょうか。ソネットとソニーモバイルコミュニケーションズは、エクスペリアブランドのスマートフォンを、今年の春から販売することを明らかにしました。ソネットでは、NTT ドコモのネットワークを使用した MVNO を提供していますが、ソニーグループとしてのシナジーを生かして、MVNO イコール格安スマホ、といったイメージにとらわれない形の、高機能で高付加価値なスマートフォンを提供することにしたとのことです。エクスペリアシリーズの端末に、端末と組み合わせた新サービスも提供されるとのことですが、詳細はまだ未定のようです。
ソニーは、音楽配信サービス、ミュージックアンリミテッドを3月下旬で終了し、Spotify と提携した新サービス、プレイステーションミュージックを展開するとのことです。日本でのサービス開始はまだ決まっていないようですが、今回のソネットでのエクスペリア販売は、これともリンクしている話のように感じました。最新モデルがいきなり投入されるということはないと思いますが、高機能と謳っているだけに、中途半端なモデルを投入することはないでしょう。それはそうと、バイオのスマートフォンって、どうなったんでしょうね。もう1月終わっちゃいますけど。
NTT レゾナントは、アニメなどで人気の作品、ラブライブ、とのコラボレーション企画で、オリジナルのカバーとケースをセットにした、ゼンフォン5の予約を開始しました。カバーとケースには、作中に登場するアイドルグループ、ミューズのメンバーがあしらわれていて、メンバー9人分、9種類のデザインが用意されています。ゼンフォン5は、ストレージ容量が 8GB のもので、OCN モバイル1の音声対応 SIM カードもセットになり、回線契約も必要です。
中の人は、ラブライブはあまり興味がないようなのでスルーすると思いますが、興味がある方には魅力的な商品なのかもしれませんね。ケースとカバーだけでも十分に売れそうですが、端末と SIM カードがセットというところが、ハードルを上げるかもしれませんけど。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばって言ってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、Facebook ページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて制作は、中の人。声は佐藤ささら。
と、鈴木つづみ。
音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ S。
および、チェビオ、クリエイティブスタジオ、フリー版で行いました。